瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ、
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸聞き事塾を、奇数月を瀬戸の起業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私カモンひろかと、タゴに代わりましてキノルリーがお送りいたします。本日も紀藤さんと一緒にお届けします。紀藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。カモンひろかさんと、はい、キノルリーさんっていうね、はい、名前がすごい強いんで、今日今来てないけど、タゴハナスのまた名前が強い人で、どんな強い人来るのかな思ったら、すごいふわーっとした優しい感じの二人が来たんで、ちょっと安心しちゃいましたけども。なんか、ね、名前からでもすごい興味が湧いたんですけど、そのカモンさんはね、もともと京都にルーツを持ってるという方で。
はい、
で、木戸野さんが、城と殿と書いて木戸野さんで、岡崎なんですよね。
はい、
だからなんか、徳川家になんか縁があるのかな思ったら、全然ありません、みたいな言われまして、なんかとにかく、肩透かしを受けながら今、ここにいるんですけども、今日はどんな楽しい話を聞かせてもらえるのか楽しみにしております。よろしくお願いします。
お願いします。今回は瀬戸の焼き物を製造販売している有限会社菊道園さんの豊島さん、島倉さん、萩原さんと私たち学生3名で座談会させていただきました。はじめに菊道園さんがどんなことをしている会社なのかお話しさせていただきます。菊道園さんは主に2つの事業に取り組まれています。1つ目は名前入れ子供食器の製造と販売です。名前入れは一つ一つ手書きで行っており、子どもたちへのプレゼントや記念品として長年愛されている商品です。2つ目は OEM という事業です。お客さんからこういうものを作りたいという依頼を受け、希望やリクエストに沿った商品を製造されています。菊道園さんはこれらの製品を製造するのに、焼き物を形成、乾燥、色付け、販売のための梱包など全工程を社内で行われています。私たちも実際に工房を見学させていただきましたが、社員さんの丁寧さと焼き物への真剣な眼差しがとても印象的でした。
実際に見てきたということで、その作品っていうのはまあどんな感じのものだったのか、ちょっと聞かせてもらっていいですかね。
茶碗でしたり、白いお皿とか、あとなんか箸置きもありましたし、いろんな、なんか毎日皆さんが使っているような、陶器がすごい並べてあって、自分たちとすごい身近な感じに思いましたね。
なるほど。
先ほど話したように、人気商品の一つでプレートだったりお茶碗、コップなどさまざまな商品が販売されていました。その中でも私たちが注目した商品が、絵本をもとに作られた子ども用食器です。筑道園さんは食器を重視していて、元社員さんに絵をお願いして制作した絵本、のっぽのぽのっていう、
のっぽのぽの、はい、かわいい
子供が楽しくご飯を食べられるようにっていう思いを商品に込めて、絵本を作ったっていう話を聞かせていただきました。
それどんな絵本かすごい興味あるけど、ご覧になりました？
はい、絵を見せてもらって、すごいかわいらしくって、商品にもその動物が描いてあったりして、可愛らしかったです。
ああ、そうなんや。はい、実際に自分に子供がもしできたと想像して、子供がいると想像して、使わせてあげたいって感じ。
使わせてあげたい。名前も書いてあって、一つ一つ手書きで入れてくれるので。
今ええ顔で喋ってるの。本当にそう思ったよね。じゃあ、はい、うわ、なんかすごい興味が出てきた。あ、そうですか。絵本自体は見ることできるんですかね。売ってるんですか。
多分
注文したらその本とお皿と一緒にこうもらえるので。
なるほど。
いや、もう多分世界で一つ、そのプレートもそうですし、絵本はあるんですけど、もうその子供のためにもう自分がその将来もし子供できたら、買ってあげたいなと思うぐらい魅力的だった。
はい、自分の子じゃなくて友達にもね、子供ができた時にもプレゼントしたらいいですね。
めちゃめちゃ記念品になるんですし。
そうですか。
はい、
ありがとうございます。その他何、どういったのも取り扱ってました？
ペット食器で、特に犬用の食器はこう犬が食べやすいように お客さんとミリ単位でこう、うん、話し合って、
ミリ単位、
はい、で話し合って制作して、うん、それも本当に人気商品の一つ。
あ、なるほどね。その、ね、全般のペットじゃなくてこのワンコのためにこの食器を作るという感じ。
そうです、うん、
そうです。ええな。
お客さんの要望に沿って、うん、一つ一つの商品にも思いがあって、築道園さんがその食器を使う人々への愛情がすごい心温まりました。
何ですか。
はい、
はー、いやー、なんかめっちゃ伝わってくる。いいっすね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。
で、うん、最後に、うん、豊島さん、島倉さん、萩原さんのお三方にこうそれぞれが思う焼き物の魅力についてこう伺ったんですけど、
お三方に、
はい、豊島さんは、うん、陶器そのものについてのお話をしてくださって、うん、デイリーユースの食器とは間違って、当社で作る食品は人の手の温かみを感じることができて、
食器ね、
食器、
食品じゃなくて、
あ、食器です食器、うん、で割れないように使うことだったりとか、うん、料理に乗せた時の雰囲気が変わるところが魅力だそうですっていう、魅力でおっしゃっていました。
なるほどな。
はい、で一方下倉さんは陶器の製作の目線からお話をしてくださって、うん、こうプラスチックや金属などと違って、で縮んだり傾いたり色合いも絶妙に変わる特徴があるので、個々に現れる味わいを表現することが難しさであり魅力だっていうのを語っておられました。うん、で萩原さんは生活面から焼き物についてお話をしてくださって、陶器そのものが生活に馴染んで色鮮やかに彩るところだったりとか、派手すぎず地味すぎず調和を補うところに落ち着きがあり、綺麗さも残すことができる点が魅力だとお話しでくださいました。で私自身それぞれ語っていただいたような魅力があるからこそ、陶器というものは今でも輝いて見えて、長所短所どれ一つ欠けてしまっても、まあ、陶器ではなくなるんだろうなっていうのが、皆さんの陶器への思いがこうすごい伝わってくる座談会でした。
あ、いい時間過ごしましたね。カモさんは陶器作ってみたりとかは、
あのちっちゃい頃に作ったんですけど、うん、なんかまあこうやっぱり子供なんでぐちゃぐちゃってやっぱり なるんで、やっぱりその本物の方、その本物の方というかその作ってる方を見ると、こんなにこう綺麗に一つ一つこう、もうお客さんのオーダーに沿ってあの作ってるの見た、なんか感動しちゃいましたね、自分自身が。すごい
ね、ちゃんとそうやって作ろうと思ってやってはるからね、はい、昔あの僕も体験で作った時に、たまたま偶然ぐにゃっとやったのがええ味になって、ええやんこれって言ってたんですけど、でも作家さんに言わせると、自分がそう思ってそうやろうとしてしたんならいいけど、たまたま偶然はそれはもう作品じゃないって言われて、はあ、厳しいね素人に対してそんなこと言うかって思ったんですけど、うん、まあでもその作品展示されたやつ一つ一つがやっぱり思いを込めた作品ばっかりいうことやから、はい、やっぱ違いますよね。
そうですね。
どうですか、ありがとうございます。
今回の座談会通して知らなかった陶器の一面や、築道園さんの働き方とかスタイル知って、自社の商品のこだわりを形にするまでの今までの販売方法と異なる形で、今求められているものを軸として、陶器を企画にとって特別なものにする従業員さんの努力が見えました、
うん、
あと3人が それぞれ仕事を全うしてやりがいを感じる姿に惹かれ、私たち自身も就職した際に与えられた仕事に対してやりがいを感じられるように日々精進していきたいなと思いました。
はい、素晴らしい。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は築道園さんとの座談会についてお伝えしました。取材班は鴨井ひろか、田子花瀬、木戸のリリ、そして MC は私鴨井ひろかと木戸のリリがお送りいたしました。紀藤さん、ありがとうございます。
こちらこそ。
今回キャリレポのインスタグラムのアカウントが新しくできました。キャリレポで CARI、アンダーバー REPO で検索してみてください。 CARI アンダーバー REPO です。ぜひいいねとフォローお願いします。今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は仕事軸編をお送りします。来月のキャリレポもぜひお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。